その8、それから程もないある夜のこと、思いがけず、あの方がひょっくりお見えになった。そうして、この間の晩のことをしきりにお言い訳なすって、今宵こそと思ったから、忌み互いに皆が出かけるというのを出しておいて、俺だけこちらへ急いでやってきた、などとおっしゃられていた。しかし私には、そういうあの方のお心の中が、すっかり見え透いてでもいるかのように、あんまり言い訳がましくおっしゃるのを、かえっておかしいぐらいに思いながら、あの方を、いかにも何気なさそうにおもてなしをしていた。そんな自分を、自分でも随分昔とは変わったなと思っていたが、さすがにあの方にも、そういった今の私が、まるで別人のようにお見えになるらしく、それが、いつも屈託なさそうにしていらっしゃるあの方までを、いくらか不安にお察せしているらしかった。しかし、明け方になると、それをただ、そのことのせいにでもなさるかのように、勝手のわからぬところに参っている者どもは、どうしているだろうな、とおっしゃりながら、何か気がかりなようにお帰りになっていかれた。それからまた、数日の後だった。今度、伊勢守になられた私の父は、また近いうちに、寧国へお下りにならなければならなかった。それで、しばらくでもご一緒に暮らしたいと思って、あの方には、お知らせもせずに、私は父と共に、ある物静かな家に移った。そんなにまでしたのに、それから二、三日したある昼ごろ、急に南表の方が物騒がしくなった。誰だろう、向こうの格子を開けたのは、と、私の父までも驚いて、皆と一緒に立ち騒いでいると、そこへ突然あの方がお入りになっていらした。そうしていきなり私の前に立ちはだかって、いくらか色さえお変えになりながら、傍らにあった香や数珠を投げ散らかされだした。しかし私は身白ぎもせずに、どんなことをなされようともじっとこらえながら、あの方のなさるがままにさせていた。そんな心にもない乱暴なことをなさりながら、かえってあの方が私にお苦しめられになっているのが、どうということもなしに、ただそうやってあの方のなすがままになっているうちに、私には分かってきたのだった。しかしご自分では、それには一向お気づきなされようともせずにいらっしゃるらしかった。それからやっとあの方はご自分にお立ち帰りになられたかと思うと、何だってそんなことをなすったのかはよくお分かりにならぬながら、急に今までの何もかもをほんの一時のお戯れだったとでも言うようになさろうとして、私にいつものようなご冗談なんぞを言われだした。私も私で、あの方がかりそめにも私のためにお苦しめられになったなんぞということを、あの方にはお分かりにならせぬのが、せめてもの私の思いやりででもあるといったように、さも何事もなかったようにしていた。しかしあの方は、まだ何かがお気になると見え、ご冗談もいつもほど思うようにはおっしゃれずにいらした。それからその夜は、あの方は私といつになくお心を込めてお語らいになられだした。私はといえば、そんなことももう別に嬉しいとは思わずに、ただ何もかもしっかりあの方のなさるがままになっていた。そうして、あくる朝になって、やっと平静の いかにも颯爽としたお姿に立ち返られながら、お帰りになって行かれようとなすっているあの方の後ろ姿を、突然胸の締め付けられるような思いで見入り出しているのは、いつか私の番になっていた。作家名、堀辰夫。生年、1904年12月28日。没年、1953年5月28日。定本データ。定本、昭和文学全集。第6巻、出版社、小学館、初版発行日、1988年、昭和63年6月1日。入力に使用、1988年、昭和63年、6月1日、初版第1冊。定本の親本、堀辰夫全集、第2巻。出版社、千曲書房。初版発行日、1977年、昭和52年。8月30日。